後半は、お盆が終わりましたね。はい、お盆が終わりましたので、せっかくですからお盆の意義について、はい、まあ、この時期になるとね、やっぱりお盆が大事ですよね。この間お盆が過ぎ去って、私も盆休みはもうずっとね、説法の毎日でした。はい、
やっぱりお盆の時期はお盆の説
法。お盆の時期必ずね、質問されるのが、お盆ってどんな意味があるんですかと。
仏教から来て
る、仏教から来てますからね。はい、そこでお盆とは一体どういう意味があるのかですね、これについてお話をさせていただきたいと思います。お盆というのはですね、もともとの意味はですね、お経の裏盆経というですね、お経から来ています。これはどんな話かと言いますと、ある時、木蓮尊者がですね、お釈迦様のお弟子の木蓮尊者が、木蓮尊者がお母さんをですね、見たとき、まあ、ずっとこう教えを聞いてきてですね、だいぶ知恵がついてきてですね、その知恵によってお母さんを見たときにですね、そのお母さんがガキ道に沈んでいたわけです。亡くなったお母さんではなくて、当然生きている時のお母さんです。亡くなった後なんてわからないじゃないですか、どこに行ってるかね。どんな神通力があったってですよ、その亡くなったお母さんを見ることはできません。だから生きているお母さんを見た時にですね、お母さん
が、菩薩でも見れない。
はい、
菩薩の人でも。
私は菩薩です。
いや、
見れるよ。
見れるでしょ。
いえ、私は菩薩ですから、私でも見れませんので見れないって言ってます。
あ、そうなの。
はい、死んだ後の世界ってね、死んだ後どこ行ってるかっていうのは、まあ業だったら大体わかりますけど、業で大体はわかりますけど、実際の姿はわかりません。はい、はい、だから見えません。
じゃあ木蓮尊者が神通力で見たっていうのは、生きているお母さんの、
そう、生きているお母さんが今どこに、いわゆる肉体はあるけどね、心はどこに落ちているかっていうことを見た。そしたらガキ道に落ちていたわけです、ね、ガキ道に落ちている。そこで、木蓮尊者はそのガキ道に落ちたお母さんをなんとかね、その苦しみから抜け出してあげたいと思って一生懸命仏法を説いたんだけれども、お母さんはですね、仏法を聞く耳がなかった、ね、で大変悲しまれた木蓮尊者はですね、お釈迦様に相談した。どうしたらお母さんを、ね、苦しみを取り除いて幸せにしてあげることができるでしょうか。するとお釈迦様はですね、仏の知恵によって、考えられてですね、そして、木蓮尊者です、お母さんはどんなことが得意か、こういうふうに聞かれたわけです。すると木蓮尊者は、あ、うちの母はですね、料理を作ることが得意です。そうかと。じゃあ今度ね、お弟子の方をそちらに行かせるので、ぜひ木蓮尊者のお母さんに食事を作っていただきなさい、こういうふうに言ったわけです。それをですね、木蓮尊者はお母さんに告げると、ね、お母さんは非常にやる気になった、ね、まあ今の梅ちゃん先生のお母さんみたいなもんですよ。もう家の中でね、ずっとこうね、何かしてあげたい、何かしてあげたいってね、こういうふうに思ってる。ところが、ところがですね、もうみんな必要とされていないと。私が手伝ってあげるわ、私が手伝ってあげるわ。これがガキなんです。 餓鬼っていうのはですね、これどういう意味かっていうと、餓鬼っていうのは仏教で死んだ人って意味なんです。死んだ人のことを餓鬼っていうふうに言うんですよ、仏教の言葉で。なんか日本ではね、死んだ人を仏って言いますけどね、インドでは死んだ人のことを餓鬼っていうふうに言うんです。じゃあ何が死んだ人なのかってね、お母さん死んでないですから。そう、心が死んだ人がガキなんです、ね、つまりガキっていうのは自分を見失った人なんです。
自分がない人。
そう、自分がない人。例えば昔はですね、特に女性っていうのは、女はですね、こうしなくちゃいけない、女性だからね、食事の準備をね、手伝わなくちゃいけない。女性だから、子育てを手伝わなくちゃいけない。ね、女性だから、家にね、家のことは全部しなくちゃいけない。そういうふうに、お前は女だろう、女だろう、女だろうっていう感じでね、こう押し付けられることが多かったわけ。だから、女性っていうのは自分を持つことができなかったわけ。木蓮尊者のお母さんもですね、もう小さい時からその、ね、女だからこうしなさい、女だからああしなさいっていうことで、ね、自分が本当に何をしたいかっていうこともわからなくなったんです、ね、あの梅ちゃん先生のお母さんと一緒ですよ。見てないかもしれませんけど、その、ね、いつも、ね、料理ばっか作ってると、言われたことをね、はいはいと聞くだけで、自分が一体ね、何がしたいかがわからない、ね。そうやって、こう、なんていうんですかね、自分で何かを考えて行動することが許されなくて育っていった人は、こう、自分がなくなってしまうんです。そうするとね、ものすごくこう不安になるんですね。自分がわからなくなると。そうすると、こう、認めてもらいたいっていう気持ちがものすごく強くなるんです。このガキ道に落ちると、ね、認めてほしいっていう気持ちがものすごく強くなります。だから認めてもらうためならば、どんなことでもするようになる。で、認めてもらった時だけは安心できる。だけど認めてもらえないと不安になる。だからまた認めてもらおうとすると。これが餓鬼というんですね。だから餓鬼っていうのはですね、ちょうど食べても食べても食べても満足しないってね、いうふうに例えられてますけど、食べるっていうのは何を食べるかっていうと、別にお腹が減ってるわけじゃなくてね、お腹というのは食事じゃなくてね、この認めてもらうこと、これが仏教では食事に例えられるんです。だからいつもお腹を空かせているっていうのは、常に認めてもらうことばかりを考えているということです。
いろんなものを買ってしまうのもそこに、
その買ってしまうのはね、自分が欲しいから買うんじゃないんですよ。そうじゃなくて、それを買うことによって人に認めてほしいからなんです。例えばブランド品のバッグをね、こう持ちたいと。
いいねって。
そう、人から、ああブランド品のバッグを持っていいねって言ってほしい。
人の目を。
そう、人の目ばかりを気にするんです。そう。だけど何を手に入れても満足しない。そう、やがてこう物も飽きるじゃないですか、人が。そうするとまた次のもの、次のもの、次のものって変わっていくわけです。そして、常に人と比べてですね、欠けているものがあると不安なんです。他の人がね、その旦那さんはですね、どんどん出世していくのに、うちの旦那ちっとも出世しない、不安になる、ね、そして旦那にこういびっとこうね、あんたも出世しなさいって、ちゃんと働いてるの、何のためにね、 そういうふうに言うかというと、他の人と同じようになりたい、そして他の人よりもいいものを持ちたい、他の人が持っていて自分が持っていないものがあると不安になる、だからそういうものが欲しい。ところがどんなものを手に入れても手に入れた自分がないんですよ。
満足、
そう、自分がないから満足できない、わかりますかね。こう例えばね、ブランド品のバッグが欲しいって言ったら、私が欲しいから買うっていうのはいいんですよ。ところが人にこう認めてもらいたいから買うって言った場合、これ自分がないでしょ。これ自分っていうのはこの自分が持ちたいっていう、その自分がないわけ。まるで透明人間が持つような感じなんです。
アクセサリーみたいな感じ。
そうそう。だから人の目には結局こうブランド品だけが見えて、その人が見えてないって感じなんです。自分にもそんな感じになるわけです。
そんな自分見えっぱりなんでした。
いや、見えっぱりじゃなくて不安なんです。それだけガキ道に沈んでいる人って、認めてもらいたい、認めてもらいたい、認めてもらいたい、認めてもらいたいっていうの塊なんです。
だからいっぱい持つの。
そう、いっぱい持つ、いっぱい持つけど持ったものの価値をどんどん落としていくわけ。
あんまり大して見合いもしなく
て、そう、何にも、だってそれは欲しいだけだ。つまり自分は、自分がないからこう不安なんですよ。私たちはね、常に存在価値を確認しながら生きてますからね。ところが自分がないっていうことは自分の存在を確認できないってことなんです。自分の価値を確認できない。だから価値のあるものを自分に持ってきて、そして初めて安心できるんですよ。ところが価値のあるものを持ってきても、その私がいないから、人がいなくなった瞬間不安なんです。だから常に人から自分が認めてもらえるように、認めてもらえるように振る舞ってしまう。これがガキ道。
その人が自分を自分と気づくまではずっとそこで苦しむ。
そうそうそうそう。でこのガキ道から抜け出すためには、これ仏教を聞くしかないんです。仏教しかないんですよ、このガキ道っていう。つまり仏教っていうのはこの自分を明らかにする力だから、だから自分が分からなくなってガキ道で沈んでる。それで迷っているためにどんなに認めてほしい、認めてほしいって思ってもね、それは自分がないからね、どんなに認めてもらっても満足しない。果てしなくこう認めてもらおうとしてしまうわけ。
周りも大変だ。
そうそうそうそう。でも日頃はですね、もう非常に存在価値が低いので、虐げられているかわいそうな方で終わってるわけです。だからこの人が力を持ち始めると怖いわけです。お金を持ち始めると、うわー、見とけてくれ、見とけてくれ、見とけてくれ、見とけてくれ、買ってくれ、買って、いくらお金があっても足りない。例えばもうずっとね、こう、お前はこうじゃない、こうしなさいって言われて育ったね、虐げられて育った、ね、まあ、だいたいそういうのは女の子多いですけど、女の子がね、結婚して、金持ちと結婚したと、お金をもらったと、やったっていうことでね、一気にお金を使いまくると。ガキ道に走っていくと。昔はそんなお金がなかったので、このお母さんが認めてもらう手段は、お客さんが来たらね、ニコニコってして一生懸命お世話をする、それだけだったんですね。だけど最近はそういう認めてくれる人もいなくて苦しんでいた、お母さん。そこで木蓮尊者はそのお母さんを見て、非常にね、このままではずっとガキ道で苦しみ続けて、死んでもね、ガキ道でね、落ちていくだけだと、なんとかしてあげたいと、こういうふうに思ったわけ。そこで、お釈迦様に尋ねたところ、お釈迦様はですね、じゃ あお母さんが料理をね、作ることが得意ならば、料理をね、作るチャンスをね、与えてあげたらいいだろう。そう思ってお弟子の方に、ね、料理を振る舞ったらどうだとこう勧められたわけです。お母さんは喜びましたね。認めてくれると思ったからですよ。 そこでね、お弟子の方がそのお家に泊まった時にね、お母さんもね、これでもか、これでもかと料理を作ってね、振る舞ったわけです。それをね、お弟子の方はね、木蓮尊者の心が分かってるから、ね、これ仏縁を結んでいただきたいっていうね、この切なる願いでね、そういうふうにね、用意してくださったということを、お弟子の方々も知ってるのでね、みんな口々にね、あー、お母さん美味しいですね、この料理は。喜び喜びとした、うん、そのねもう皆さんから喜んでいただいたことによってお母さんはねもう本当に喜んだわけですよ、うん、ああ皆さんに喜んでいただいてよかった、
認めてほしいっていう心が満たされたんだね、
まあ満たされたわけではないんですけどね、ガキですから、うん、ガキだから満足はしないんですけど、だけどそうやって認めてもらうとまた来てくれないかとこういう話になる、うん、そこでお弟子の方々がね、うん、また来ないんですか、いつ来るんだって話になったんで、またお弟子の方が来られてね食事を振る、うん、そういうことを何度もね経験することによってお母さんがだんだんと、うん、仏法を聞くようになる、うん、そしてガキ道から抜け出すことができた、それを見たね木蓮尊者はですね、ああお母さんが苦しみから抜け出してよかったということで小踊りして踊ったのが盆踊りの始まりと、これがですねお盆の意義なんですね、わかりました、つまりお盆というのはどういう時かというと親孝行をする時なんですよね。お墓参りじゃないですよ、これ親孝行したことの話なんですから、お墓参りは全然関係あります、
盆踊りで喜んで踊るのもまたね、
そうそう、親が親が幸せになってよかったなぁとこう喜ぶ心なんですね、やっぱりねその、うん、なんていうんですかね、お盆になるとみんなね実家に帰省するじゃないですか、そうですね、何のために帰省するのか、当然親孝行のためですよね、いやいや、まあ、それはそうかもしれません、ね、お墓参りもいいかもしれませんがね、何よりも親孝行ですよ、日頃はね仕事をして忙しい人もお盆は休みじゃないですか、お盆ぐらいね家に帰って親孝行する、そう、それがお盆なんですよ、ね、木蓮尊者が親孝行した、これがお盆なんです。
もう親が亡くなった人は親のことを思うだけ。
親が亡くなった人はってなりますと、次歎異抄にね、うん、話が移ります。これは歎異抄第5章。ですね。668ページですね。右から2行目、親鸞は父母の孝養のためとて念仏一遍にても申したること未だそうらわず、親鸞はね、親鸞は亡き父母の追善供養のために、お墓参りのために、法事のために、一回のお経も一回の念仏も唱えたことがない。これが親鸞抄。なんでかっていうと、それは死んだ人を救うことはできないからなんです。はい。そう。
行かなくたっていい。
行かなくたっていいです。行かなくたっていいんですけど。一応あのね、管理しないといけませんからね。
極端だから。
ね。で、こんな風に言うと、いや、親鸞上人ってね、じゃあ親孝行する気持ちがなかったのかと、こういう風に思われてしまいますけど、そうじゃないと。この後ね、その家は一切の有情は皆もって、せせ少状の父母兄弟なんだ。ね。これはどういうことかというと、 そのこの親鸞ね、親がもう死んでしまったと、本当は親に孝行したいってことですよ。本当は親に孝行したい、だけど親が死んでしまったから孝行ができない、だから今生きている人を自分の親だと思って、自分の兄弟だと思って孝行しようと。それは先生、正常の父母兄弟、長いね、この魂の歴史から言えば、何度も生まれ変わり死に変わりしている間にはね、それはね、兄弟となることや親子となることもあるだろう。だから生きている人をね、親だと思って、兄弟だと思って孝行しようと、仏法を伝えていこうと。だけどもしですよ、親が生きていたとしたら、真っ先に親に孝行したかった。だけど死んでしまったらね、親孝行はできないんですよ。世の中ではね、その亡くなった後ね、お墓参りをすれば、ね、お仏壇に何かね、お供物をお供えしたら、ね、供養になる。ね、そういうふうに思ってる人がいますけどね。そういう人に限って生きているときは何もしてない。
確かに。
ね。そう、なんていうんですかね、もっとね、孝行してあげればよかった。もっといろいろね、肩も揉んであげればよかった。お世話をしてあげればよかった。ね。でも死んでしまった後はね、もう孝行したくても孝行ができないんです。だからここで親鸞聖人は、生きている時に孝行しなさいよ、こう言われてるわけです。死んでから孝行しようと。そんなね、死んでから孝行できる方法があると思ってるからね、生きている時にね、ちゃんとやらんと。死んでからされて嬉しいですか？
分かってね。
生きている時に。そう、死んだら死んだら全然もう知らないですから。ね、だから生きている時にやってくださいってことなんですよ。高校は。だから親鸞は、本当は親に高校がしたい。だけど、もう死んでしまったので、高校することができない。だから生きている人を自分の親だと思って、兄弟だと思って孝行していくんだ、ね、この後ですね、我が力にて励む善にて騒乱はこそ念仏を栄光して父母を助け騒乱め、もしですね、私のやった善で亡くなった人を救うことができるならば、ね、両親に対して、孝行したい。だけど、ね、ただ自力を捨ててっていうのは、そういうことができない。どんなに助けてあげたい、どんなに幸せにしてあげたい、そう思っても、死んだ人を救うことはできない。だから、その気持ちを捨てて、自力を捨ててっていうのは、そのね、両親を何とかしてあげたいっていう気持ちを捨てて、急ぎ浄土の悟りを開きなば、私が仏法のね、悟りを開いて、そして、たとえ両親が六道師匠の間、いずれの五億に沈めりとも、両親が六道でね、どっかに苦しんでいたとしても、私はその気持ちを捨てて、生きている人をまず助けてあげたいんだ。それは、死んだ人を救うことはできないからなんです。
誰かで苦しんでる人いたら、その人を助け
たい。そうそうそう。それはその前にですね、生きている親をなんとかしてくださいってことです。
生きてるうちにね、死んでもいない人は。
だから親鸞聖人は、その両親に孝行がしたくなかった、する気持ちがなかったっていうわけじゃなくてね、孝行したいと思った時には両親ともに死んでたんです。だから生きているうちに、ね、 孝行がしたかった、でも孝行することができないから、だから生きている人を親だと思って兄弟だと思って仏法を伝えていこう、接していこうって思ったわけです。でも、もしね、両親が生きていたとしたらね、両親をほっぽり出して他の人に、そんなことはしなかったと思うんですよね。まず両親にね、孝行しなさいと孝行していたと思うんです。だからこの「歎異抄」第5章で言いたいのはですね、死んでから孝行なんてできない。今こう死んでね、お墓参り行く人が いるじゃないですか。帰ってきてこう、ああお墓参りに実家に帰れなくちゃってね、両親をこう横横に素通りしてね
おじいちゃん
もおじいちゃんそうそう、亡くなったおじいちゃんのところにこうチーンってやってこれね、お仏壇にね、おこう合唱したりね、お墓にこう合唱したりするわけですよ。両親を横にね通り過ぎてこうね、両親に孝行するんじゃなくても食事だけ食べてね、ああ帰るとじゃあ帰ります。それはね、あまりにもね悲しいことなんですよ、ね、死んだ人よりも生きている人を優先しなさいってことなんです。死んでから何とかしようってんじゃなく、生きている時に悔いがないように孝行していきなさいと。
生きている親は先祖の代表がそこにいるんだとかつってね。
ねえ、そうそう。だからそれをね、孝行してあげなさい。
お墓じゃなくてね。
そう、お墓。
先祖の代表が生きているんだからね。
これがお盆なんです。だから、その、お墓参りじゃないんですよ。特に浄土真宗は、親鸞宗にはそういうふうに説いてないから、ね、私は亡き父母の追善供養のために、ね、お参りはしないと、念仏も唱えないと、なぜならそれをやっても意味がないっていうことを知ってるから。だけどもしですね、生きていたら孝行がしたかったんです。そう、でも生きていないから、その気持ちを今生きている人に向けて仏法を伝えていった。だからこれを読んでね、ああそうかと、親鸞書にはね、両親のために念仏を唱えなかったのかと、そんな風に読んでほしくないんですよ。そうではなくて、親鸞聖人がここで訴えたいことはですね、皆さん生きている親に孝行しないといけないんですよ。親はね、生きているうちに孝行しないといけないんだと。死んでから孝行しよう。そんな気持ちではいけない。死んでから何とかしようって思ってもね、もう手遅れなんだ。全ては無常なんですよね。明日には光があって、夕べには白骨となれる身なんです。ね、朝は元気にね、行ってきますって言った人がね、夕方にはね、無残な姿になっていく。それがこの世界なんです。だから、いつまでもね、あると思うなね、親と金でしたっけね。いつか必ずですね、いや、いつやってくるかわからない、そのね、無常が。だからこそ、生きている時にね、悔いがないように孝行しなさい。死んでから何とかなるという思いを捨てて、生きている時に孝行しなさい。いつまでもいると思ってるからね。まあ、後からでいいや、いいや、いいやってね、お盆にね、実家に帰りながらね、親を素通りしてね、そしてこう、お墓に参るわけです。ねえ、ほんとおかしいと思うんですよね。もう、めったに会えない親じゃないですかと。年に一回か二回しか会えない親じゃないですか。いつも忙しいね、忙しくてね、仕事に追われている時も、せめてね、お盆と正月ぐらいはですよ。いや、正月が難しいのは、せめてお盆ぐらいはですよ。親に孝行していただきたい。 だから木蓮尊者の話をしたわけですよ。ね、木蓮尊者が親に孝行した話がお盆なんですよ。それでお盆があるんですよ。休みをいただいてるわけです。なんで墓参りに行くんですか。みんながね、みんななぜこうご先祖様にと。
でも世間中で言ってる木蓮尊者のお母さんは死んで地獄に
来ましたね。死んで地獄に落ちたと、ね、死んでね、ガキ堂に沈んだと。これはね、これはね、とんでもない間違いです。なんでこんな話があるか、これはですね、非常に僧侶にとって都合のいい話なんです。これはですね、すごい、これはすごいね、まあ、あの本当に面白い関係なんですけど、木蓮尊者が死んで苦しんでいるお母さんを助けたいと思った。お釈迦様にね、尋ねると、いやー、それはね、僧侶に布施をしなさい。ね、僧侶に布施をしなさい。僧にね、布施をしなさい。僧に布施をすることは大変な功徳があるから、その功徳の力によって、ね、死んで苦しんでいるお母さんが、天上界に上がるんだと。いいですか？
お金を積んだら上がる。
これは私たちが僧に布施をすると亡くなった人が浮かばれるという話なんですよ。これを聞くとですね、私たちは生きている時に、そうだ、いろんなお世話もしてあげられなかった、孝行もしてあげられなかった、せめて何かをしてあげたい、そう思うじゃないですか。そうするとこういう話をするわけですよ。お盆の話をすると。ね。そうすると、僧侶に布施をすると、大変な功徳があるから、ね。亡くなった人も浮かばれますよ。こういうふうに言うと。そうだ、皆さん聞いた人はね、そうかと。ね、布施をしたらいいんだ。そうすると、私ね、解いている私も、ガッポガッポもらえる。いい話でしょ。いや、作り変えたっていうか、結局こういう話にしちゃったわけですよね。これこうすると僧侶にとって非常に都合がいいから、で亡くなった人がどんな結果になるかって分かんないじゃん。ねえ、これボロい商売ですよ。
見えないもの
を使って自分が儲けようっていう発想だからずっと続いてきたんです、この言葉。いや、仏説裏門経っていうこと自体が創作ですから。仏説って言ってもですね、大乗仏教の多くは創作です。お釈迦様がこういうふうに説いたということにして、お弟子の方々が作った話が多いです。特にそのね、仏教のね、僧侶っていうのも生活に困窮してることが多いんです。だから自分の生活に有利になる話が多いです、お経には。だから僧侶にね、たくさんの布施をすると大変な功徳があってね、でお金持ちになれるとか幸せになれるとか、そういうのがいっぱいあるわけですよ。これもその一つ目、こういう気持ちで布施を進めることを仏教では邪妙って言うんですよ。これとんでもない間違いの一つなんです。つまり本当はお金が欲しい、だけど口ではいや、あなたご先祖様のことを供養してますか、ご先祖様は苦しんでますよ、お盆の時は亡くなった方にね、少しでもね、苦しみを取り除いてあげるために布施をするといいですよ。そうすると、ああ、亡くなった人に何とかしてあげたいという気持ちから、僧侶に布施がやってきます。
それは、そうやって説いてる僧侶に罪がある、ね、
解いている僧侶はもう伏せが欲しいだけです、うん、そう罪があるんです。これで五邪妙、5つの邪妙の中の一つ、
騙してるんだ。
そう騙してるんですよ、
恐ろしいことをしてるね、そうっていう、
はい、
格好をしながら、
そう。でもやっぱりお金が、やっぱ生活がね、本当に不安なんですね、僧侶ってのは。だから生活を、生活費をもらうためにどうしても仏教を曲げてしまう人が多かった、そのお経の一つなんです。で、もう脈々と続いてくる。非常に僧侶にとって都合のいい話だ。だけど真実を説くのが仏教ですから。真実はどうかって言ったら、死んだ人を助けることなんてできない。またね、その相手が全然違うじゃないですか。もうお母さんに対して不正をしてないのってね、僧侶に対して不正をしたらお母さんに行くっていうね、このなんていうんですか、因果の奴隷をねじ曲げてるようなね、こんなことが許されていいんですかと。だから真実はどうかっていうところの点に立ってお話をしたわけですね。真実はお母さんが僧侶に対して不正をし、そしてその功徳によってお母さんが喜んだ、幸せになっていく、非常にこう分かりやすい話でしょ。で、生きている時の話なんだと。なぜなら親鸞聖人の話のようにね、死んでしまった人を助けることはできないから、生きている時にやらなくちゃいけない。だから親孝行するのがお盆だ。筋が通ってるでしょ。まあ、ねじ曲がったというか、これは僧侶にとって得する話ですか。いわゆる亡くなった人をの、まあ、いわゆる罪悪感を利用して、ね、信者から金品を巻き上げる話なんです。
どんだけしてあげてももうこれでいいっていう、こっちの気持ちはなれないもんね、親に対して、はい、ああもうちょっとああだったな、こうしてやればよかったなっていう思いは。
そうだから生きてる時が勝負なんですよ。生きてる時に孝行してください、それがお盆なんです。せめて年に1回お盆の時期だけでもね、せっかく休みをいただいてるんだから、仕事のね、この仕事の休みは一体何のためにあるのかとね、お盆休みでやったらレジャーだとね、海外に行くぞとかね、そういうためにあるんじゃなくてね、自分を産んで育ててくれた親に孝行するためにいただいた時間なんだと思ってね、孝行していくことが大事なんです。それがお盆という時期です。遊ぶためにある時間でもなくてね、墓参りするために時間ある時間でもなく、
みんな墓参り行くもんだと思って
る、墓参り行くもんだと思ってます。それは仏教がねじ曲がってるんですよ、ね、死んでからどうしようではなくて、生きている、だからね、親を素通りせずに本当みんなね、親を素通りしてますから、こうでお墓を越えて一生懸命ね参る。
今でもレジャーに行く人が多いでね、
はい、
ほとんど老人ホームやっとってそんなもんおらんわ全然
だからそこが大事なんですね、うん、親孝行、孝行をするためのお盆が、お盆になるたびに思い出してくださいね、木蓮尊者の話を、ね、そしてあ、お盆はこうやって木蓮尊者が親に孝行したことから始まったものなんだと、こう思ってね、ぜひ生きている親に孝行していただきたいわけですね。
親はいない。
分かっていただけたでしょうか。